女性が持つ最強のホニャララ。どうも、中村翔です。今日は、男は女性の本能にジャッジされている。女の最強の武器。自分のステータスを上げつつ、相手のステータスを下げる。こんなトピックでお送りしますので、ぜひ最後までお付き合いください。今日はですね、ちょっと趣向を変えて、もらった質問に答えていく形で話を進めていきたいと思います。男は女性の本能にジャッジされているというトピックから。前回ですね、キャバクラでの体験をシェアさせていただいたわけですが、あれを読んでですね、あるいは聞いて、いろいろと疑問も残ったかと思うんですね。それで今回もらった質問なんですが、このようなものになります。主に3つあります。1つ目がですね、どんな雰囲気で話せばいいのだろうかということです。女性をいじったりからかったりという、すると思いますが、笑いながら言えばいいのか、それとも真面目な顔をしながら言えばいいのかが分かりません。教えてください、はい、2つ目が、相手に認められようとしないという言動とは何か。これはあまりピンときません。必要以上に共感されようとしたり、共感したりしないということなのでしょうか？ということです。三つ目の質問が、男女では話し方を変える必要がありますか？ということですね。女性の心理を多く話されているので、男性には同じではいけないのかと思いました。どうでしょう？ということでした。で、まあ、何から話したらいいか迷うところでもあるんですが、とりあえず、周りにですね、誰もいないことを確認していただいて、こちらをクリックしてくださいって言いたいところですが、これは音声ですので、ぜひね、ここは記事を読んでみてほしいなと思います。はい。で、記事をですね、クリックしていただいたとしてですね、はい。見ましたでしょうか。クリックした先の画像を見てもらったと思いますけど、どうなりましたか？はい。瞬間的にあなたの体のどの部分がどんな風に反応したでしょうか。はい。まあ、健康的な男性だったらですね、聞くまでもないことなんですが、ぜひね、今のその感情をストックしたまま、この先ね、聞いてもらえればと思いますが、まず結論から話すんですが、女性は男が自分とセックスしたがっているということを本能レベルで理解しています。だからあくまで本能レベルの話ですよ。また女性の本能はいつもあなたをジャッジしています。で、何をジャッジしているのかというと、あなたの男としてのステータスをジャッジしているんです。はい。これね、安心してほしいんですが、ステータスをジャッジしているといっても、それは顔の作りとか身長とか収入とかね、そんなものではないわけですね。で、まあ、正直言うと全くのゼロではないです。全くのゼロではないです。顔の造形とか身長とかお金っていうのは、全くのこのゼロ要素ではないです。ただ表面的な意識レベルの要素に過ぎないってことも強く、理解してほしいんですね。女性たちにとって実はね、その表面的な意識レベルの要素っていうのは本当は重要じゃないんですね。二の次なんですよ。何が重要かっていうと、彼女たちの本能が見てる要素です。彼女たちが意識的に見てる表面的な要素じゃないんです。彼女たちのが無意識で見ている本能が見ている要素が最も重要なんです。ここにアプローチができるかどうかなんです。彼女たちは目の前の男が自分の本能にね、悦を与えてくれるような本能的魅力、つまり高いステータスを持っているかどうかということをジャッジしています。じゃあどんな方法でジャッジしているのかっていうと、それはセックスなんですね。セックスなんです。女性は自分のセックスをアピールすることで男のステータスをジャッジしているっていうことなんですね。で、さっきね、クリックしてくださいって言って、まあ、これ音声ですけどね、記事見てクリックしてもらったと思います。で、かなりね、いやらしい画像が出てきたと思うんですが、見た瞬間に下半身が反応したはずなんですよ。わかりますか？意識よりも先に下半身がビクンと反応したと思うんですね。そう、一人だったら誰の目も気にせずにね、でへへってなることが可能なんですが、もしこれが女性の前だったとすると、 このデヘヘっていう気持ちを感づかれまいと、感情を抑え込まなければならないと思います。で、女性はね、この感情がもたらす微妙な態度だったり空気の変化にものすごく敏感なんですよ。隠そうと思っても大抵の男というのはどっかでボロが出てしまいます。そう、我々はね、我々男というのはそういう生き物なんだということをちゃんと理解しておかなくてはならないわけですね。我々男にとってセックスっていうのは抗うことがとっても難しいものなんです。ある意味女性にとってはセックスというのはいわば交換権なんです。わかりますか？女性はセックスという交換権でもって我々男をジャッジしているんですね。言い方悪いですが、彼女たちっていうのは自分が持ってるセックスっていう交換権でもって我々男のステータス、まあ、この場合ね、プライドって言ってもいいかもしれないけど、それを買おうとしてるんです。購入しようとしてるんです。これあくまで本能レベルの話ですよ。中には意識的にやってる女性もいますけど、大抵の女性はそうじゃないんですね。無意識でやってるんです。そんなつもりないんです、表面的には。だけど彼女たち本能が、無意識レベルで本能がセックスを、セックスで僕ら男のステータスを買おうとしてるんですね。だけど簡単には売ってくれないんですよ。そう、いずれにせよ彼女たちがセックスをちらつかせて、そして男のステータスレベルをジャッジしている、この事実に変わりはないです。で、そういう場面においてですね、あなたがホイホイと目の前の女性のセックスを買おうとしているようであればですね、彼女たちの遺伝子は即座に、あ、この男はステータスが低いな、こう判断してしまうんです。そうやって何度かのジャッジによって、場合によってはたった一度のジャッジによってあなたのステータスポイントが決まるんですね。で、そのステータスポイントがゼロになった時、あなたは彼女の性的ゾーンの圏外に吹っ飛ばされてしまうってことになってしまうんです。具体的には、女性に認められようとするこびるような態度、女性に物理的に寄り添ってね、セックスしたいという態度を丸出しにしたりとかね、女性の連絡先にがっついたり、あるいは金とか、お金とかね、物とかで気を引こうとしたりとかね、まあ、こんなところが挙げられるわけですけど、今言ったようなものっていうのは全部ね、自分のステータスを下げる行為だということを知ってください。あなたが彼女たちのそのセックスという交換権をね、買おうとせず余裕でそれを突っぱねられる、そんな態度を見せることができたとき、彼女たちの本能っていうのは、あ、この男はステータスが高いんだとなって、あなたは晴れて彼女たちの性的ゾーンにど真ん中に入ることができるってことですね。はい。女性が大金はたいておしゃれしたり、化粧品買ったり、時間かけて化粧したりね、で、わざと男を困らせるようなことを言ったり、そういうのってのはすべて優秀な男を見分けるための本能的な行為だということを理解してほしいんです。口説きたい女性が目の前にいる場合ですよ。とにかく彼女のステータスよりも自分のステータスを高く維持するっていうことね。そう、女性の交換権を、セックスという交換権を買おうとしないっていうこと、わかりますか？みんなね、多くの男は彼女のステータスを上げようとするんです。そして自分のステータスを下げようとするんです。わかりますか？媚び言ったり、何かね、お金とか物とかちらつかせたりとか、無駄に褒めたりとかしてね、じゃないんです。逆なんです。自分のステータスを高く維持しつつ、彼女たちのステータスを優しく下げてあげるんですね。わかりますか？彼女たちのセックスという交換権を買おうとしないってことです。お前のセックスなんて別にいらねえよ。いいですか？こういうふうな冷静かつ余裕の態度を貫くってことです。これが重要なんですね。これがヘタレといい男、この両者を分かつターニングポイントになってきます。で、ここで勘違いしてほしくないんですが、別にセックスに興味がないふりをしろっていう話はないってことです。僕らは男です。興味がないわけがないじゃないですか。ね。興味がないわけがないんです。女性もバカじゃないです。頭の中にお花畑でも広がってない限り、男がね、性欲の塊だってことぐらい知ってます。ね。かなり若い頃から知ってます。僕ら男が性に目覚める前から彼女たちは知ってます。それが女なんですね。俺はセックスは好きだよ。だけど別にお前じゃなくてもいいんだよ。わかりますか？ この態度です。この余裕なんですね。これが大事なんです。するとどうなるでしょうか。彼女はあなたを優秀なオスだと判断して、逆に女性の方があなたに認められたいと思い始めるんです。年齢はいくつ、名前は、休みの日何やってんの、ああ君かわいいねとかね、眠たいこと言ってる場合じゃないんです。あなたが彼女に興味があるじゃないんですよ。彼女があなたに興味を持つように仕向けないといけないんです。仕向けてあげないといけないんです。じゃないと彼女たちの本能は喜ばないんです。快楽に浸れないんです。わかりますか。そして今から言う、これもかなり重要な概念なんですが、自分のステータスを上げつつ女性のステータスは下げまくる。わかりますか。女性をからかったりいじったりする理由っていうのが実はここにあります。前回キャバクラの話をした時に、僕は開口一番話の中でね、言ったことがあります。ビオちゃんに言ったことがあります。それストッキング電線入ってるけど、それわざと優しく微笑みながらからかってあげるんです。人殺しの目してるね。誰か殺したいやつとかいたりするの？たまにね、こういうハードなチャレンジをふっかけたりすることもあります。そしてもちろん何度も言いますけど、どこかで言った7つのド基本、これを完璧にできているっていうことが条件になりますよ。じゃないとただのおかしなやつです。わかりますか。7つのド基本がちゃんとできているから、ちゃんと他は紳士でいられるから、こういうのが成立するんですね。ありますか。とにかくそうやって彼女のステータスを下げてあげるんです。そう。ただ本当に気をつけてほしいのは、まあ、これ何度も言ってますけど、嫌なやつになってはいけないってことですね。ただいじってからかってふざけて悪乗りして、それだけだと単なる嫌なやつじゃないですか。そうではないんですね。いい男にならないといけない。どんどんからかってあげてください。どんどんいじり倒してあげてください。だけどもそこに家族的な温かさ、ミステリアスな空気感、こういうものがないとただの嫌なやつで終わってしまいます。いい人の方がまだいいかもしれない。ね。だからこいつ嫌なやつだな、本当にうざいな、痛いな、早くどっか行かねえかなって思われたらもう完全に致命傷ですよね。そう。家族的な温かさ、ミステリアスな空気感、こんな風な、なんというか、相まみえないような温かさや空気感、これが同時に共存している。だからこの興味深さがあるからこそ、女性はステータスを下げられることに悦を感じてくれるんです。他の男とは違う興味深い男だからこそ、なあ、この人に認められたい。女性はそう思うんです。で、今さらっとね、まあ、さらっとじゃないけど、家族的なっていう言葉が何度か出てきましたね。これもすごい興味深い話なんです。で、まあ、これに関してはね、まだ話してるとかなり長くなるんですけど、ちょいちょい紹介してます。AMC という通信講座ね、これでがっつり、解説しているので、興味ある人は、ぜひ期待してみてほしいんですけども、ここまでの話を聞いてね、中村翔さんと、セックス買うなって言うけど、それはちょっと難しいと思うんだよね。こう思う人もいると思います。セックスを突っぱねろ。いや、それ、なかなか難しい。お前のセックスなんていらないよ。いや、それなかなか難しい。こういう人もいると思います。わかってます。ね、よくわかります。前回話した内容の一部っていうのを思い出してほしいんですが、女性のことを妹だと思え、あるいはベストフレンドだと思え、こんな話をしましたね。女性のセックスを買わないための一つの有効的なマインドセットなんです。これってベストフレンドや妹に対して緊張したり変に気を使ったりデレデレしたりしないですよね。わかりますか。これはあくまでマインドセットなんで、まあ最初からね、うまくいくとは当然思わないですけど、僕も最初からうまくいかなかったです。だけど、このマインドセットを意識して、女性と接して、それを続けることができれば、いずれね、感覚として理解することができるし、身につけることができます。はい。で、ここまでの話を踏まえて、冒頭でのね、最初の質問にお答えしていくとですね、 まず一つ目、どんな雰囲気で話せばいいのか。女性をいじったりからかったりするとき、笑いながら言えばいいのか、それとも真面目な顔をしながら言えばいいのか分かりません。教えてください。これはね、笑いながらの時もあるし、真面目な顔をしながらの時もあります。あくまで妹やベストフレンドをからかうマインド、これを忘れないでください。笑いながらからかう時もあればね、わざと真面目な顔をしながらからかう時もありますよね。だからそれはケースバイケースだってことです。分かりますよね。はい、そして2番目、相手に認められようとしない言動とは何でしょうか。これあまりピンときません。必要以上に共感されようとしたり共感したりしないってことでいいのでしょうか、という質問ですね。これについてはもうね、改めて答えるまでもなく、今回のここまでの話でだいぶ理解できたかとは思います。で、何度も言いますけど、妹とかベストフレンドに対して性的に認められようとかね、性的な魅力を感じさせてやろうとか思わないですよね。で、これが答えです。はい、3番目の質問ね、男女では話し方を変える必要がありますか。女性の心理を多く話されているので男性に同じじゃいけないのかなと思いました。どうでしょう。当然そうなります。男と女が違うのはもう十分に理解してもらっていると思うんですが、例えばね、男に対して、男友達とかに対してからかったりとかふざけてとかばかりしていると、多分そのうちぶん殴られることになると思うんですね。本当に友達がいなくなってしまうんで、そこは勘違いしないでほしいんですけど、いいですか、女性を通してしか得られない男としての自信やステータスを学んでるんだ、こういう自覚を持ってほしいと思います。はい、ということで今回もね、まあ長くなってしまいましたけど、この辺でお話は終わりにしたいと思います。引き続きですね、次回の話、これを楽しみにしておいてください。ということで、今日も最後までありがとうございました。ではでは、さよなら。